私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。ある方からお手紙をいただきました。その方は大きな病のため手術と入院を繰り返してこられた方であります。大きな病や手術といった経験を通して感じられたことをその手紙にしたためておられました。死に至る病やそれに伴う大きな手術を前にしたとき、人は不安に怯え恐れるでしょう。しかしこの方は手紙の中で恐れについて一切触れておらず、かえって感謝のうちにあって満たされたその心を明かしておられるのであります。人は命に関わること、自分の力ではどうすることもできない現実を前に恐れます。しかしよくよく考えてまいりますと、これらすべては私がと思うがゆえに生じる恐れなのではないかと思うのです。私たちを超えた方に問いつつ生きるとき、恐れはもはや私たちの恐れとはなり得ないのだと思うのです。なぜなら私たちの主なる神は、私たちはもちろん私たちの恐れとなるありとあらゆるものを超えておられるからであります。心をおののく人々に言え、大しくあれ、恐れるな。見よ、あなたたちの神を、敵を討ち、悪に報いる神が来られる。神は来て、あなたたちを救われる。第一の朗読でお読みした、イザヤ書35章4節で告げられた主の言葉であります。恐れるな。聖書における最も多い命令の一つになります。おおしくあれとの呼びかけとともに示されていますから、私たちの耳にはおおしくあれ、恐れるなと私たちの勇気が問われているかのように思われます。歯を食いしばって恐れない、それが信仰なのだ、そのように言われているようにも聞こえるでしょう。しかし状況は恐怖を感じさせるかもしれないが、恐れてはならない。歯を食いしばれということではないのです。恐れるな。聖書全体を通して、とりわけ新約聖書を通して示されるこの命令は、恐れる必要が私たちにはない、このことを告げる慰めの言葉なのであります。一体どういうことでしょうか。それは続く主の言葉に答えを見出すことができるでしょう。 大きくあれ、恐れるな、と告げられた主は続けて言われているのです。見よ、あなたたちの神よ。敵を討ち、悪に報いる神が来られる。神は来て、あなたたちを救われる。つまり人々が、大きくあれ、恐れるな、と命じられているのは、人が頑張るから、でも、耐え忍ぶ力が備わっているから、でもなく、敵を討ち、悪に報いる神が来られるからだと言われているのです。その神は来て、あなたたちを救われる。だから、大きくあれ、恐れるな、というわけです。そのために私たちは、神を見る必要があるのです。人が恐れず、大きくある根拠は、人にあるのではなく、ただ主なる神にある。このことが、聖書が告げていることなのです。人が心をおののくのは、人間のうちに救いを期待するからでありましょう。そのような私たちに、聖書は、来て救われる神に、ただ希望を見るようにと告げておられるのです。ここで、パウロの言葉を、思い起こします。パウロは病を患っていたと言われますが、パウロ自身それについてトゲと言い表しています。そしてそのトゲを取り除いてほしいと主に三度願ったというのです。病気であるならば健康を求め、貧しいなら豊かさを求め、不足しているなら満たされることを願うのは、人間誰にも共通した思いでありましょう。人はもう少し健康なら、もう少し豊かであるなら、もう少し満たされているなら、今よりもっとより良いことができる、こう考えるものです。パウロも、トゲがなければと思ったのでしょう。主に三度願った。ところが彼に与えられた答えは、私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ発揮されるのだというものでありました。トゲに象徴される病、貧しさ、足りなさ、弱さ、それらがもう少し与えられれば、私はもっと力を発揮できるのに、と思う私たちがいるのですが、その弱さにこそ、神の力は十分に発揮するのだと告げられているのです。ですからそれらは、人間の欠点なのではなく、かえって、神の恵みが注がれる豊かな場所であるとパウロは知ったというのです。命の根拠について自分自身のうちに求めるとき、人は自分自身のうちにある弱さに目を奪われてしまうでしょう。しかし聖書が教えているのは、私たち自身にではなく、私たちの弱さにこそ働く神に、私たちの命の根拠があるということなのです。今日の第一の朗読を通して告げられているのは、私たちの命の根拠は、私たち自身にあるのではなく、来て救われる神にあるということなのです。私たちは死を はじめとして、さまざまな事柄に恐れるのですが、それは自らをそれぞれの人生で積み上げてきたものを命の根拠であると信じているために、自らを超えたさまざまな事柄に恐れるに違いないんです。さて、今日の福音の日課に二つの癒しの物語が与えられています。第一は、一人の異邦人の母親が幼い娘の癒しを求めたことに始まる癒し物語であり、第二は、耳が聞こえず舌の回らない人が人々によって連れてこられ癒された物語になります。改訂前の日課では、この二つの物語が二週に分かれて、それぞれ一週に一度ずつ、じっくりとこう扱われていたのですが、改訂されてこれらが一つにまとめられているのです。すでに触れましたように、第一の癒しの物語は異邦人に対する救いを主題とし、第二の癒しはイエスの具体的な言葉による癒しを主題とするのであります。またこの二つの出来事に共通しているのは、癒しを必要としている人に対してその母親であり、周囲の人であり、仲介者の存在が描かれているということであります。それぞれについて深く掘り下げて話を展開するにはするに十分な要素を持った物語と言えるでしょう。しかし今日私たちはそれぞれ癒し物語を掘り下げることにではなく、預言者イザヤの言葉との関連性に目を向けたいと思うのです。つまり今日の二つの癒し物語が与えられているのは、主イエスの癒しこそかつて預言者イザヤを通して告げられていた神が来て救われるという約束が実現した印に他ならないということなのであります。預言者イザヤは五節で次のように告げていました。その時、見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開く。その時、歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。口の聞けなかった人が喜び歌う。その時、すなわち、神は来てあなたたちを救われると告げられているように、主なる神が来て救われる時、その時、見えない人の目は開き、聞こえない人の耳が開く、歩けなかった人が鹿のように踊り上がる、口の聞けなかった人が喜び歌うというのです。つまり、主イエスによって人々が癒されるその時、これこそ神が来てあなたたちを救われる、この救いが実現した時であるというのです。洗礼者ヨハネが弟子たちをイエスに遣わし尋ねさせたことがありました。来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか。するとイエスは次のように答えています。行って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、 重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされていると。来たるべき方はあなたでしょうか。この問いはメシア、救い主はあなたでしょうかという問いです。これに対しイエスは、目の見えない人は見えと語り始め、多くの人々が癒されている事実を示しているのです。これはまさに預言者イザヤが告げた、神は来てあなたたちを救われる、その内容、その時見えない人の目が開きと始まることを表しているとわかるのです。先ほど祈りました特別の祈り、次のようにありました。あなたはいつの世でも病を健康に、死を命に作り変えてくださいます。病が健康に、死が命とは言うなれば、私たちの目に否定的に映るものが神によって肯定されるものへと変えられるということでありましょう。人は誰もが病に悩むなら健康を望むでしょうし、死ではなく命を求めるのです。人の目に否定的に映るものが肯定的なものへと変えられるとは、神が人の期待に応えてくださることのように映ります。この祈りにおいて私の目に留まるのは、第一に、いつの世でもと言われていることです。それは私たちが生きている間だけではなく、死んだ後もいつの世でもということであります。私たちの目に時は限られているように映るのですが、神にその限界はなく、遅すぎるということはないんです。また第二、病を健康に、死を命に作り変えると言われています。この作り変えるという部分になります。これを目にして私が思ったのは、創造ということです。天地創造の初めに、私たち人間を作られた神を、すべてのものと共にご覧になって、極めてよかった。このように見なされました。そして今、病を健康に、死を命に作り変えると言われているのは、新しい創造について言われているのではないでしょうか。もちろんそれは、ただ単に病気が治る、あるいは死ななくなるということではなく、神にあってすべてが新しく生き始める。神によってすべてが新たに意味が与えられるということに違いないんです。そしてこのことこそ、イザヤが告げる、神は来てあなたたちを救われるということであり、その約束が主イエスによって今実現したのだと聖書は告げているのです。冒頭である方からいただいた手紙に触れました。その方は大きな病のため手術をし、療養を必要としているわけですが、いただいたその手紙の中で印象的であったのは、私は大病を神から賜ったと記されている一文でありました。賜った、大きな病気について、それを神の罰だと、 神の裁きだとか、このように否定的に捉えるのではなく、それを神に賜った、神がくださった恵みである、神のプレゼントである。このように言い表しているのです。ちょうど今日の準備をしているときにその手紙を読みましたので、この方の言葉がそのまま今日の福音につながって聞こえたのでありました。私たちの目にどれほど否定的に見える現実も、すべてに神は確かな意味を与えてくださっている。そして意味を与えた上で私たちに賜っているのだ。この事実を知るのであります。ですからどれほど私たちの目に否定的に見える現実も、それは神の恵みなのだということなのです。このことが心からわかるようになる。これが目が開かれ見えるようになるということなのではないでしょうか。こうして私たちは新たに作り変えられるのです。新たな命に生き始めるのです。こうして私たちは私たちの神を命の根拠として、すべての人々と共に生き始めることができるのです。人知では到底計り知ることができない神の平安が、あなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。